ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田久彦です。統一選挙、地方選のですね、03、まあ、感想をちょっと述べてるわけですが、まあ、これは、政治家も悪ければ、まあ、ヨーロッパ文明を取り入れたことも悪いし、それから、やっぱり今、日本には小説家もいない、作曲家もいない、哲学者もいない、本当にこう、目先の、反応だけをするという、そんな社会になってしまいましてね。そのために、どうも日本の一番いいところ、日本以外の国は普通の人に比べて、偉い人っていうのは知恵のある人、金のある人、力のある人、この人を普通の人よりか偉い人というふうに言ったわけですね。しかし日本だけが違って、普通の人よりか偉い人っていうのは、嘘をつかない人、人の金をせびらない人、それから、恩を感じる人、こういう人は偉い人っていうふうに、まあ、全然世界と違うわけですね。まあ、それが神様の中の最高の神様はアマテラス大神っていう女性を立てたりですね。それから、奴隷が2000年間いなかったっていうのも日本だけだし、2000年間同じ国が続いたっていうのも日本だけと、まあ、いうふうな、日本特有のその文化っていうのはですね、歴史っていうのはですね、そういうこの弱いものを助けるっていうんですかね、みんなで一緒にやろうっていう、それが成功したんですよね。ところが、ヨーロッパ文明が入ってきたり、それからメディアが強い方を応援するという、まあ、徹底的なね、報道をしてるってこともありましてね、最近はもう、小学校の教育ですらですね、取り柄っていうのを教えたりしましてね、その取り柄が嘘をつかないとか、人の金をせびらないとか、それから恩を感じるっていうのを取り柄とすればいいのに、全然ヨーロッパ流のですね、力の取り柄を教えてるんですよね。成績がいいとか、ピアノが弾けるとか、足が速いとか、そういうのを取り柄って言ってるんですね。これは日本文明じゃないんですよ。これは文明の違いですからね。まあ、どっちが正しいかっていうのは、どっちの方が国が栄えるかとか、そういう大きなところから見なきゃいけないんですが、まあ、いずれにしても、悪い方に行っちゃったんですよ。日本流に言えばね。で、最近政治家の発言なんか聞いててもですね、どうしても政治家より国民が上だっていう意識はもうないんですよ。国民の方が下という感じなんですね。だって政治家とかそういうのは国民が選んでるわけですから、選んでる方が下だなんてことないんですけどね。この前、官房長官だったかな、なんか政府要人の話を聞いてましたらね、この地方選挙についての。選挙結果を参考にするって言ってるんですよ。いやーば、びっくりしましたね。選挙結果そのものが自分たちが従うべき結果なんですよ。参考にするようなもんじゃないんですね。選挙結果によって国民は特定の人間を税金を使って雇用してるんですからね。その雇用を決める社長なら社長のことを参考にしますって言うんじゃね。何言ってんのっていう感じなんですね。だけど、その政府幹部から言えばね、自分の当選はもう毎回当然なんだと。国民なんてのはただ形式的に選挙してるだけだって意識があるんですね。一昨年でしたが、私がある講演をしたらですね、そのところに知事の代理の課長がね、来ましてね。で、あることを私に頼みました。何が頼まれたかちょっと言いませんが、頼まれました。私が、いや、それちょっと私の考えと違うんでね。その通りにはいたしかねるとこ言ったら、知事の依頼を聞けないんですかとこう聞いたんです。課長がね。だから私は、いや、知事の言うこと聞けないのかって、知事は私たち県民が条例とかそういう法律をちゃんと県の中で守らせてくださいよっていうのを頼んだだけで、知事がこうしてほしいっていうからやりますなんていうこと約束はしませんと。さらにその人が頑張るもんですから、僕が。あなたは知事と私と比べてどっちが上だというふうに思ってますかと。実力とか人間性じゃないですよと。民主主義のシステムの上で、県民が偉いのか、知事が偉いのかということを聞かせてくださいと。あなたは県の職員ですから、これ僕が言ったら黙っちゃいましたね。だけど、いつの間にか政治家、選ばれる政治家の方が国民より上になっちゃったっていうわけですね。国民は税金を取られるんじゃないんですよ。僕はもう税金取られるっていう話は絶対嫌いで、税金をちゃんと出して、自分の意思で税金を払って、そして政治家を雇って、その政治家の人件費と、その税金を使って、法律を作ってもらって、で、その法律をきちっと守らせる役割、それが役人であり、どういう法律を作るかが議員であると。 いうシステムの中で私は生きてるわけですから、別にむやみやたらと私は威張ったりしませんけど、厳しくね、だからその知事が私に頼んできたことは条例でも何でもないんですよ。知事の個人的な意見なんですよ。いやいや、まあ知事の個人的な意見をね、県民に押し付けるってそれはないわけですよね。だから知事っていうのは行政職ですからね、一応。まあちょっとこう、日本の地方自治体の場合はですね、選挙が二度行われるわけですよ。国政選挙ではですね、衆議院議員選挙とか参議院議員選挙一回だけあって、それの議員で、首相を選んでますからね。一本なんですが。地方自治体は市長の選挙もあったり、知事の選挙もあったり、議員の選挙もあったりしますからね。ですから、まあ、少し複雑なんですけども、それでもやっぱり法治国家は法治国家なんですね。ところがまあ、できるだけ政治から国民を遠ざけて、自分たちの思うようにしたいというのが、まあ、自民党の末期ですね。自民党がフラフラしてダメになってきた末期、まあ1990年代にいろいろ行われましてね。それは例えば、政府小選挙区制。憲法には党を選ぶって全然書いてない。選挙は代議士を選ぶ。つまり自分の代わりに代議員制度ですからね。代議員制度の民主主義ですから、日本は。そう書いてあるにもかかわらず、憲法違反の小選挙区制っていうのをやってるわけですね。まあ私としては一つの県で一区。30人か40人か候補がいてですね。その中で我々が、この人を国会議員としてやってもらいたいと思う人を選べるようになってなければいけないわけで、ね。現在はできるだけ国民を投票権というか選挙から遠ざけようということですね。まあ、したがって当然、投票率も下がりますね。それから政党助成金。まあこれを作ってですね、何億円とか何十億円とか国民の税金を使って、まあ、政治家がそれで困らないようにする。特に既存政党に厚く配分される。したがって、新しくとか、そういうふうにこう政治に出ようという人は、政党助成金ないわけですね。そうしますと、選挙に出るときに供託金取られます。例えば参議院議員の全国区なんですね。一番激しくて、600万円も取られますからね。これはやっぱり政治からいかに国民を遠ざけるかっていう作戦の一つなわけですね。先進国で選挙の供託金が一番高いのはイギリスで10万円ですね。それで、供託金がないと、泡沫候補がいっぱい出るからというような話あるんですけども、歴史的に、世界的にそういうことはありません。だからまあ、供託金をね、600万円から10万円に下げた年なんかは、1回なんかはガッと出るかもしれませんが、それは正常ですよね。みんなが選挙に出れるようになったっていうことですから。それで、そういう意味ではですね、利権にも関係ない、組織にも関係ない。やはり日本のことを考えたり、それから子供とか、高齢者とか、力の弱い人の声を代弁するような政党がですね、必要である。国民を代表する政党が必要で、それを投票する人は国民票とかいう名前にしなきゃいけなくて、前回にお話しましたけど、それを不動票なんていう軽蔑した名前でですね、あたかも選挙というのは、利権に基づいて投票するのが選挙である。メディアが不動票って使うのはあれ、そう思ってんですかね。この世の中は利権で行動すると。しかし、日本が今まで2000年間一つの国であり、非常に強い国で、鎖国もできたし、鎖国ができるってことはものすごく強かったってことですよね。もちろんインドだって、インドネシアだって、どこでも、鎖国したかったんですよ。だけども鎖国できるだけの力がなかったから、植民地になっちゃったわけですね。まあ、学校で鎖国のことをですね、何か悪いように教えるんですよ。外国の文化を遮絶して。いや、もうね、全然、白人と有色人種の歴史的関係を全く無視した。まあ、歴史の先生が歴史を無視してるんですけど、どうにもならないんですけどね。まあ、そういう解釈で教えておりますので、日本人はなんか鎖国が悪かったように思いましたけどね。全然違います。明治になって鎖国を解いてもね、薩英戦争しかり、日露戦争しかり、第一次世界大戦しかり、この前、やや形式的には敗戦の形を取った大東亜戦争ですらね、甚大な被害をヨーロッパ白人側に与えたということで、日本のような社会が一番いいと。住んでる国民も幸福だと。それ外国に対しても強いっていうことがもう2000年間の歴史で示されておりますので、まあ、この統一地方選挙はね、 やっぱり統一地方選挙であるからこそ、国政選挙よりか選挙が盛んである。つまり、民主主義が地についてるということの状態になんなきゃいけないし、またできるだけ区割りをやったりね、そういう組織票を持ち上げたりすることなく、やはり日本が真なる民主主義の方に近づくように、日本文明的民主主義、これで行くようにですね、一つ、なんとかしたいというふうに思いますね。